皆さんおはようございます。3月も半ばとなりました。暖かくなったと思いましたらまた寒くなったりですね、本当に寒暖差の激しい時期ではありますけれども、共に生きる誠の神様に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。また昨日は子ども集会、また納骨式も執り行われました。午後の総会も主に委ねたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので心合わせてください。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。こうして新しい週を迎え、週の初めの日にケアします方々と共に、また道を求めてこの場に集って来られた方々と共に御前に出ることができ、賛美と祈り、そして御言葉に聞くことができる幸いをありがとうございます。どうぞこの礼拝をすでに始まっておりますが最後まで導いてください。そしてこの礼拝を通して主のご栄光が表され皆を讃えることができますように、今ともに御言葉を開きます。よく理解できるように神様が知恵と力と与えてください。多くの祈りの課題がありますが、あなたはすべてご存知です。それでも私たちに祈ることを求められ、また心からの祈りをあなたに捧げていくことができるように、さまざまな悩み、苦しみ、痛みを私たちは持っております。主はそれをご存知であられますし、またいつも最善をもって導いてくださること、そこに問題の解決の糸口を与えてくださることを信じてありがとうございます。どうぞ御言葉を通して私たちにお語りくださり、御前にひれ伏すことをさらに応じてください。ご高齢の方々の上に、また小さな子どもたちの上に、あらゆる世代の方たちがこのところに今集まり御前に出ております。どうぞ新しい週間の歩みを祝福してくださるとともに、午後の総会も御手にお祈りいたします。世界宣教に関わる働き人の上にまだ戦いが絶えません。この世界を、そしてこの日本を、この地域を豊かに憐れんでください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はヘブル書8章の1節から6節を開きました。私たちの大祭司なるイエス様が天におられ、大いなる方の御座の右に座し、誠の聖城、誠の幕屋で、すなわち天で父なる神様に仕えておられるということをご一緒に確認しました。そしてこのお方はより優れた契約の仲介者であられることが記されていたわけです。そのより優れた契約、つまり新しい契約、私たちは新約という言い方をしておりますが、それがどういうものなのか、今日の箇所に書かれていますので、ご一緒に見ていきたいと思います。今朝の箇所を読んでいきますと、やはりこの契約について繰り返し述べられています。先週の6節を開きましたが、より優れた契約の仲介者と書かれていましたように、そのことがやはりテーマとなっております。そして初めの契約、あるいはこの古い契約、そして第二の契約、あるいは新しい契約が対比されております。この対比を比較するわけですが、それを理解することが今朝の聖書箇所を理解する鍵となります。ちなみに、この初めの契約についてはこの後の9章にも3回ほど出てまいります。考えますと神様は契約ということを通して人類を祝福されようとされました。実際にそうして来られたわけです。旧約聖書を読みますと、ノアとの契約です。二度と大洪水で滅ぼすことをしないと、虹を持って神様はノアと契約を結びました。いわゆるノア契約と言えるわけです。そしてアブラハムとの契約、アブラハム契約。また、モーセの契約、シナイ山契約、シナイ契約と呼ばれるもの、そして、ダビデ契約などがあります。その一つ一つをここで詳しくは見ませんが、代表的なものがやはりシナイの荒野における 特にシナイ山で結ばれたモーセとの契約、シナイ契約であります。そしてそれが7節で初めの契約と言われているものです。これは新しい契約と比較すれば古いものですので、最後の13節、今朝の13節、最後の13節を読みますと、初めの契約を古いものとされましたと書かれております。この古い契約を私たちは旧約聖書と呼んでおり、新しい契約は古いものと比べてさらに優れているということがずっと書かれています。今朝の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。7節をご覧ください。もし初めの契約が欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。最初の契約とは、神様がイスラエルの先祖たちをエジプトから導き出した日に結んだ契約、シナイ山でモーセを仲介者として結ばれたシナイ契約を指しています。詳しいことは出エジプト記の19章から24章に書かれています。つまり神様の律法に従うことによって、祝福を得ることができる、かつ祭司の国民、国民となることを神様は約束した契約でした。特に出エジプト記の19章の5節と6節を見ますと、こうあります。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。そして6節、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたに語るべき言葉であると、出エジプト記19章5節6節には書かれています。そしてこの御言葉の関連で、私は何度か私たち自身がこの万人祭司であると申し上げてきました。聖書のどこに私たちが祭司であることが書かれているのか、それは新約聖書の第一ペテロ2章の5節と9節です。開かなくて結構ですが、私がお読みしたいと思います。第一ペテロの2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となる、なりますとありますし、そのすぐ後2章の9節を見ますと、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、驚くべき、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです、とそのように書かれています。私たち一人一人が祭司ということもそうですが、キリストの体の教会が祭司であると言えると思います。話は戻しますが、先ほどお読みしました出エジプト記の19章、引用した19章の5節6節、その後の20章を読みますと、いわゆるモーセの実戒が記されています。そしてその他の律法が書かれています。イスラエルの民は心を固くなにし、神の御言葉に耳を傾けませんでした。そして逆らい続けた現実がありました。旧約聖書全体を読みますと、神様は彼らをこの立ち返らせようと預言者をたびたび使わせてくださいました。契約を守って律法に従うように働きかけたのです。でもイスラエルの民は立ち返ることをしませんでした。それがこの顕著なのが、よく現れているのが預言者エレミアの時代でありました。エレミアはこの主はこう言われると神様からの警告の言葉を民に語りました。しかし民たちはそのエレミアの命を奪おうとしたり、牢に入れることまでして神の言葉を踏みにじってしまった歴史がありました。こうして神様に逆らい続ける神の民は、神様の裁きとしてこの大きな帝国によって 国に滅ぼされ、捕囚の民となっていきました。特にこの7節で、あの初めの契約が欠けのないものであったならと書かれています。つまり初めの契約に欠けたところがあったと記しているのは、その契約がこの一時的なものであるということ、人を義とすることはできないという点においてでありました。契約そのものが不完全であったというよりも、欠けがあったのは、モーセの律法ではなく、また古い契約ではなく、イスラエルの民自身でありました。民には律法を行う力がなかった。イスラエルは、神の民イスラエルはアラノでもまた約束の地でも神様の戒めを守れず、神様に背き、彼らの国は滅びていきました。彼ら自身が不完全であったということ。それがこの後の8章8節から12節の御言葉です。神様ご自身の言葉は、この8節の2行目の、見よという言葉からもう一段下がっているということがお分かりいただけると思います。これが12節まで続いていきます。そして下の、欄外中、客中の8というところを見ますと、この今一段下がっている8節の言葉から12節までは、エレミア書31章の31節から34節と書かれています。つまりその箇所からの引用であることがわかります。この箇所をいくつかに分けて読んでいきたいと思います。8節に、神は人々の欠けを責めてこう言われましたとありますように、この一段下がっているところの語り手は神様です。そして午後の総会でも触れますけれども、2026年の年間聖句はエレミア書29章の11節ですね。今、この8節以降を開くところは31章、31節から34節の御言葉をエレミアは引用しながら神様が語り手としてここに記しています。8節と9節をご覧ください。神は人々の欠けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。主の言葉。まず8節の、神は人々の欠けを責めてこう言われましたとあります。この手紙の著者が指摘しているのは、人々、すなわち神の民、イスラエルでした。不完全であったのは初めの契約ではなく、神の民が初めの契約を守れなかったことでありました。そして8節の後半を見ていただきますと、その時、私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させるとあります。預言者エレミアが語る新しい契約は、その新しさは、この時系列的に、時代的に新しいということではなく、全くこれまで誰も知らなかった新しさと言えます。預言者エレミアは9節で、始祖エジプトの初めの契約である彼らと結んだ契約に言及しています。奴隷の地であったエジプトから解放された神の民が、指導者モーセに率いられて、アラノの、特にシナイ山に行きます。神様ご自身が契約を与えてくださったところでありました。ご自身の民によって何度も約束を破られても、神様はなおも憐れみ深いお方でありました。それでもなお救いの御手を差し伸べようとされたのです。神の民が 初めの契約に背き、悲惨な目にあっても懲りることなく、神様ご自身が諦めることなく、なお神様に逆らい続けている現状のさなかにあって、神様は預言者エレミアに新しい契約の預言を与えられたということです。注目したいことは、新しい契約は、この契約を守れなかったら、契約を守れなかったから再び同じ契約を結んであげましょう、もう一回チャンスを与えましょうというものではありませんでした。新しい契約は初めの契約よりも優れていたということ、どのように優れていたのか、それがこの後の10節から12節にかけて書かれています。主に3つ分けますとありますので、その一つ一つを見ていきたいと思います。一つ目は、神の律法が民の思いの中に置かれ、心に書き記されるということです。それが10節です。10節をご覧ください。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。モーセが神の律法をイスラエルのために語ったときに、その教えである十戒、それは2枚の石の板に書き記されました。イスラエルの民はこの石の板に刻まれた神の御言葉を自分の行いによって守ろうとしましたが、それを完璧に完全に守ることはできませんでした。しかし新しい契約は、私たちがキリストを救い主として信じることによって、私たちのすべての罪がイエス様の尊い十字架の血潮によって許される、そして清められ、許され、神様の御霊が私たちのうちに与えられるという約束です。イエス様を信じることによって、私たちのうちに聖霊なる神様が住んでくださる、住んでいてくださるということは何度も繰り返して申し上げています。そして聖霊が御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます。聖霊によって私たちは神様の御言葉を理解し、悟り、それを行うことができるように知恵と力が与えられます。神様が神の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心に書きつけるということです。イエス様を信じて私たちには聖霊が宿っていてくださいます。そして聖霊の導きによって生かされるようになりました。開きませんけれども、エゼキエル書の11章の19節と20節にも同じような内容のことが書かれていますので、後でまた見ていただければと思います。そして2つ目は、新しい契約というものを彼らが皆神を知るようになるということです。それが11節です。11節をご覧ください。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、死を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。彼は自分の兄弟たち、仲間たちに死を知れと言って教えることはなくなるということ。神様が人に新しい心を与えてくださいますと、小さいものから大きいものまで皆神様を知るようになるとあります。それゆえ神の民はそれぞれ仲間や兄弟たちに向かって死を知れと教える必要がないということです。小さいものから大きいものというのは、おそらく子供たちから大人に至るまで、あらゆる世代の人たちを指していると思われます。神様はその人の心を新しくしてくださり、神様との交わりの中で人格的に、霊的に知ることができるようにされるのです。父なる神様の御座の右について、天の聖女で仕えておられるイエス・キリストこそ仲介者、中保者であられます。ですから、新しい契約の祝福に預かるためには、 神の御子イエス様を救い主として信じることが求められています。皆さんはいかがでしょうか。それや新しい契約の祝福に預かるには、今申し上げましたように、イエス様を自分の罪からの救い主として心にお迎えし、信じ、受け止める、受け入れることが必要です。どの国の人であったとしても、たとえ何歳であったとしても、罪を認めるということ。神様に背を向けている現実。自らを神としているその罪を認める。悔い改め方向転換をするということ。そして、イエス様を罪からの、そして死、滅び、裁きからの救い主であるということを信じることが求められます。そうすることによって、神の家族のメンバー、一員とされます。そしてその人は、また戻ることになりますが、十節にありますよ、ありましたように、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるという、この大いなる祝福に預かることができるのです。そして、三つ目は、新しい契約の特徴の三つ目は、もはや神様ご自身が罪を思い起こさないということ。それが、十二節に書かれています。十二節をご覧ください。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだとあります。まさに完全な罪の許しの宣言がここでなされています。罪を思い起こさないと主は語られます。皆さんはこの神様の宣言をどう捉えられるでしょうか。過去の罪で思い悩むことがあるかもしれません。主はその罪を全く許してくださり、それだけではありません。もはや彼らの罪を思い起こさないと宣言してくださいました。約束してくださいました。その理由は、やはりイエス様が十字架につけられたとき、私の罪、そして皆さんの罪、すべての罪をその身に負われ、十字架の死によって信じる人々の罪を許してくださったからです。先ほど、第一ペテロ2章24節の御言葉が開かれましたけれども、自ら私たち、十字架の上で私たちの罪をその身に負われたという、その事実を心に留めたいと思います。そして開きませんが、イザヤ書の43章25節にも、もうあなたの罪を思い出さないという神様の力強い宣言が書かれています。私たちには聖霊が与えられ、すべての罪を許されました。このようにして新しい契約の大いなる祝福に預かるお互いとされています。もちろん私たちは罪許され、清められましたけれども、日常生活の中で全く罪を犯さない存在となったということではありません。実際私たちは日ごとに罪を犯してしまいます。ですから、私たちは日ごとに神様の御前に出て、罪を告白し、その告白を通して、神様の許しをいただきます。神様は必ず罪を悔い改めるときに、告白するときに許してくださるお方。罪に対して罰を、懲らしめを与えるようなことはなさいません。なぜなら十字架においてご自身を捧げてくださったイエス様が私たちの大祭司として天の聖女で、天において主に仕え、神様に仕えてくださり、取りなしていてくださるからです。永遠の大祭司であるイエス様のもとに私たちの身を置きたいと思います。そして心を向けたいと思います。新しい契約の祝福に預かっていることがさらに私たちには分かってくると思います。イエス様こそ新しい契約の仲介者、まあ、中保者、まあ、保証人というふうに言うことができると思います。何度かお話ししておりますように、旧約聖書時代の罪のための生贄、捧げ物は罪を完全に取り除くことはできませんでした。ですから、 生贄というものはこの繰り返し、繰り返し捧げられなければなりませんでした。この後の10章の3節を見ていただけますでしょうか。10章の3節を見ていただきますと、ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのですとありますように、生贄を捧げることを、この行為を通して人間には罪があるということ、これを年ごとに思い起こさせられるものでありました。それに対してイエス様の十字架の死を通して与えられた贖いの御業というものは、まさに一度きりであり、また完全であるということ。ここに大きな違いがあると思います。毎年犠牲と捧げ物を持って大祭司が死聖所に出るのではなく、一度きりの十字架の贖い、その一度きりによって完全になされた救いの御業、そして神様の御前に出ることができる大いなる御業でありました。新しい契約の祝福はイエス様によって実現しています。そしてこの言葉、イエス様が弟子たちに教えられたことでもあります。毎月第一日曜日には聖餐式を取り行っていますが、そこでも式文で聖書の御言葉を引用しておりますけれども、ルカの福音書22章の20節を読みますと、イエス様はその最後の晩餐、主の晩餐においてこうおっしゃっておられます。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様ご自身が新しい契約ですとおっしゃっています。それは十字架の上で流される私の血による新しい契約ですとイエス様はおっしゃいました。そしてこれも式文の中で、聖餐式の中で引用しておりますが、第一コリントの11章25節の御言葉、食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいとパウルは記しています。イエス様の言葉を引用して書いているということ。この杯は私の血による新しい契約です。イエス様ご自身が新しい契約ですとおっしゃいました。新しい契約は神の御子であられるイエス・キリストの十字架の血潮によって結ばれました。新しい契約はそのように結ばれた。ですから新しい契約では罪の許しが約束され宣言されています。今簡単に3つのことを申し上げました。それが12節まで書かれていること、そして13節をご覧ください。神は新しい契約と呼ぶことで初めの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。神様が新しい契約と言われることによって、呼ぶことによって、最初の契約であるシナイ契約は古いものとされました。古い契約が最初から必要なかったということではなく、古い契約の役割というのはやがて来る新しい契約である、この素晴らしい神様の福音を指し示すことにありました。聖書は旧約聖書と新約聖書から成り立っています。39巻の旧約聖書、そして27巻の新約聖書、そして私たちは66巻が神の誤りなき神の言葉として信じているお互いであります。ですから旧約聖書を理解するときに、新約聖書の福音の理解の中で光に照らされて旧約聖書を理解する必要がありますし、その逆であってはならないということですね。新約聖書を理解するときに、そこには旧約聖書の引用がなされておりますが、旧約聖書の光を通して新約聖書を理解するという原則ではなく、新約聖書の光のもとに旧約聖書を理解し、また新約聖書に引用されている旧約聖書の箇所をさらに深く理解することができるということです。私たちは新しい契約の中に生かされていることをこの朝も ともに確認したいと思います。自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたイエス様はこう宣言されています。あなたの罪は許されました。またいつも申し上げていることですが、いつも あなた方と共にいますと宣言してくださったイエス様は、天において私たちのために取りなし、今も祈っておられます。御霊ご自身も私たちのために取りなしていてくださるというこの事実を覚えながら、私たちも神様に祈ります。イエス様の皆を通して祈りますが、イエス様も私たちのために取りなしていてくださる、そしてやがてそのお方がこの地上に戻ってこられるということを心に覚えつつ、この新しい週間を歩ませていただきたいと思います。午後は総会があります。本当にこれまでの2025年度を振り返りつつ、新しい年度を神様に委ねていく、また大いに期待していく新しい年度とさせていただきたいと思います。本当に神様のなさることは完全完璧です。それを理解できないことも多々ありますけれども、神様の皆が崇められる総会となるように願って、最後に祈りを持って終わりたいと思います。神様、あなたはモーセを通して古い契約を結ばれました。エレミアは新しい契約を予言し、それがイエス様の十字架において完全に成就し、私たちに新しい契約のもとに生きるものとしてくださったことを覚えてありがとうございます。聖書のすべてを理解するということは簡単なことではありません。難しいことでありますけれども、命の御言葉である聖書が私たちに与えられていること、また御言葉を通して私たちに語りかけてくださる神様のご愛を覚えてありがとうございます。心閉ざすこともありますが、私たちの心を開いてくださり、聖霊が御言葉を通して語ってくださることを覚えて信じてありがとうございます。それぞれ私たちは新しい一週間の歩みをここから使わされて歩んでまいります。神様の御言葉、そして御霊の助けをいただきながら歩んでいく疑いであります。神様が御言葉を与えてくださっていること、またイエス様が私たちに御言葉の約束を与えてくださっていることを覚えてありがとうございます。御言葉に励まされて、また御言葉によって支えられて、私たちの歩みを歩んでいくことができるように、そして教会全体の歩みも本当にあなたの御手の中にあります。地域にある諸教会も神様、さまざまな祈りの課題がありますが、あなたはそのことをご存知であられます。どうかそれぞれの地域にある諸教会、全国にある諸教会を祝福し導いてください。国分寺キリスト教会も本当にここに至るまで、あなたのご愛と豊かな導きを感謝いたします。白金キリスト教会は80年の歴史を迎えます。またその中にあって、国分寺キリスト教会も主によって導かれてまいりました。そのことを感謝いたします。歴史を支配し、私たちの命を支配し導いてくださる、あなたを崇める総会となりますように。すべてのことを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。